オールマイティー、おはようございますということで、本日は2019年の9月の9日、時刻は午前8時29分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一極ネットでお伝え中、第739回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度のことながらヌーでございますけども、さて問題です。この冒頭だけで9を何回言ったでしょうっていう感じですけどもね。2019年9月9日で29分で、739回目ということになってまして、何回見ました今自分でも数えられてないんですけども、今日は9がいっぱいですねというところなんですが、前回ですね、風邪をひきましたよっていうような話をしたと思うんですけども、あの後どうにかこうにかなかなか治らなくて、結局治ったのはね、週末金曜日ぐらいにやっと咳が収まってきたかなって感じ。どうにかこうにかね。で、まあ土日、まあ今日今朝もですけども、本当にごくたまには咳がゴーンと出るけど、まあ止まらなくなるほどじゃないし、まあ普通に日常生活は遅れるレベルになってるなというふうには思うんですが、その金曜日ぐらいからなんか急に気温が暖かくなりましたよね。この台風の影響なのかわからないですけども。フェーン現象なんですかね、わかんないですが、ね、昼間の気温が30度を超える日も珍しくないような日が何日か続いてますけども、まあその関係ですかね、花粉がなんか飛んでませんか。黄砂とかじゃないですよ、多分花粉だと思うんですけど、なんか鼻がムズムズするんですよ。この時期稲とかですかね。稲、前アレルギー検査した時稲は大丈夫だった気がしたんですが、稲もダメになっちゃったかなというね、若干の不安もあるんですが、まあとにかくですね、そんなこんながありまして、間もなく新型 iPhone が発表されると急ですけどね。新型 iPhone そんな興味ないなって、本当にね、前回の 10R とか、何 10 なんとか 10S でしたっけ、なんかそういうのが出たぐらいからもう本当噂すら見ないみたいなね。発表されて何日か経ってやっとスペックをちょっとちらっと見に行って、スペックはいいけど高いねって思って買えないっていう。ね、ね、例えば、ね、ドコモ、au、ソフトバンクみたいにね、いわゆる携帯キャリアで契約してカップ割みたいのがあればまだね、手元から出てくるのは月々1000円2000円とかね、そんなレベルだったらまだ買えなくもないと思うんですけど、なんだかんだでソフトバンク自分辞めて楽天モバイルにね、何年前ですか、もう4年ぐらい経ちます、 3、4年経つと思うんですけど、楽天モバイルに切り替えたんで、もうほぼ定価でしか買えない。中古とかね、新古品みたいのじゃなければ、定価でしか買えないし、まあその値段で買う価値があるかって言われると、そんなに魅力的にも自分はあんまりもう感じなくなってて、というのももう他のね、 Android のスマホとかもそこそこのスペックになってきてて、レベルも上がってるじゃないですか。そうなってくると、じゃあ何が iPhone だといいのっていうと、どうですかね、カメラ性能とか。iPhone で撮った写真は綺麗に撮れるなっていうのは感じるんですけど、他に何かある？なんか余計な機能がいっぱいついてないっていうところで、まあ iPhone 魅力感じないな。まあ今現時点で自分が使ってる iPhone もソフトバンク時代に使ってた iPhone5S を未だに使ってますから、まあメインじゃないですけどね。メインで使ってるのは、ASUS の Zenfone 4 Max っていう、2年くらい前に出たやつですけども、それを使ってますけどもね、これは結構ね、そんなスペックはいいもんじゃないんですけど、ロースペックというほどでもないし、まあミドルクラスだと思うんですけど、電池持ちもいいし、そんな不便も感じないというのがあって、全然 iPhone じゃなくてもいいよねっていうところが今現状でございます。まあそんなわけでね、楽天モバイル3年ぐらい契約してるんですけども、どうですか、3年4年ぐらいかも、4年経つか、立ちますよね。 iPhone5S 使ってるって言ってるぐらいですからね。立ちますよね。まあそんなわけで、iPhone5S PS をね本当は使いたかったんだけどね、ソフトバンクだから SIM ロック解除しなきゃいけないし、 5S 解除してまで使うっていうと言われると、そのあとねやっぱ全本でいいやってなるんですけど、まあまあ置いといて、楽天モバイルがねこの間記者会見をしてて、去年の春ぐらいでしたかね、新たな第4の、携帯電話事業者に名乗り出るぞみたいなことをしてて、まあそれまではね、ずっと格安 SIM ですね MNO で、やってたんですけども、自分もドコモ au ソフトバンクに並ぶもう一つの会社になるぞというところで、そういうまあ周波数をね取得しまして、免許おりましたよというところで、でその時の発表でまあ2019年の秋ぐらいにスタートするよみたいな話を、あその時春でしたっけわかんないけど、なんかの話をしてて、結局10月になったんですよね。で10月からスタートするぞってなったんだけど、この間の記者会見を見ていたら、すいませんどうも10月から始められそうにないですみたいな話をしてていやそりゃそうでしょって思うんですよ。だってね、自分で回線網を持つってことは基地局をねどんどん立てていかなきゃいけないわけですよ。でその最初の発表の時にまあその基地局をね簡易的な設置にして、まあ、どんどん数を増やす方向でやっていくっていう話をしてたんだけど、なんだかんだでさやっぱ東京オリンピックとかもあるし、そもそもですけどその基地局を置ける場所っていうのがもうほとんどないっていうのが現状じゃないですかね。首都圏で言ったらもう土地ないですよってことじゃないね、どっかの鉄塔に曲がりするとかっていうのも他の電話会社がやったりとかすると結局そこには置けなかったりとかですね、そういうところもあったり、ビルのテナントなんかにビルの屋上とかね場所を借りてたとしてもそこももう場所はないですよっていう場合もなきにしもあらずなわけで、いやそれ絶対1年半じゃ無理ですと思ってたんですが、やっぱり無理でしたっていう話をしてて、結局春の時点、今年の春の時点ではもう MVNO はね順次減らす方向でどんどん MVO の方にね、普通の電話会社の方に移行を促していきますみたいな発表をしてて、でその後ずっとねその今まで契約してた人はどうなるかみたいな流れのところが今後発表しますんでお待ちくださいみたいな感じで何ヶ月もずっと放置されてて、これ楽天モバイルどうなるんだろうなと思ってたら、その記者会見で引き続き MVNO も続けますみたいなことを言ってて、結局やめさせられないしみたいな感じになっててねまあ MVNO 続くんだったら自分も楽天モバイル続けてやるけど、 MVNO 終わっちゃうんだったら自分今ドコモ回線でね契約してるんで使えなくなっちゃうんですよだからまあやめなきゃいけなくなるしね、他に移んなきゃいけないっていうのもあるからさ、早めに教えてって思うんだけど、なかなか発表しないし、よくわからないのがね、楽天モバイルのこの間の楽天スーパーセールですか、楽天市場店でやってたんですけど、あれに出してる爆安で売ってる端末がほとんど楽天モバイルのね、自社回線に対応してないのがばっかり出ててあれどうなのよっていう風に思ったりなんかしたんですが、まあさすが楽天って感じですけどね、楽天のサービスはさ、最初はねいろんな餌まいてどんどんどんどん契約者数を稼ぐみたいなことをするんですけど、結局後々になってねどんどんサービスを解約していったりなんかして、って思わせることが本当に多い。一番顕著だったのは楽天銀行ね、 e バンク銀行こと楽天銀行ですけども、あれなんか本当にさ、最初はすぐゴールドランクとかさ、なんとかランクみたいなのがつけられてさ、ね、快適に使えてたのに、もうどんどんランクの基準が厳しくなっていく上に、今まではね月1回振込手数料無料みたいなのがあったのに、もうそれ以上のランクじゃないと手数料無料にすらなりませんよみたいになって、いやこれもう使い切れねえよと思って解約したんですけど、まあ他にもね楽天のサービスってそういうまあインターネットを主体としたサービスじゃないものについてまああんまり信用ならんぞと思ってるので、もうやばいなと思ったら 泥船から逃げる思いで他の MVNO の事業者にね、移ろうかなとは思ってるんですけどもね。はい、というわけで間もなく職場に着きますんで、この辺で終わりにしたいと思います。というわけで皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどお待ちしてます。メールは直接メール、またはメールフォームから送ってください。ツイッターのヌーのアカウント、もしくはヌーラジオのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構でございます。というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。さようなら、バイバイ。